はい、本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は使徒の働き第8章使徒の働き第8章1節から8節まで。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。フィリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆そろって彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に仕えた多くの人たちはからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、多くの中部の者や足内の者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。ずっと人の働きを今年も読み続けてきました。そして第7章でステパノが神殿礼拝主義、また律法主義を主イエスは打ち破って、新しい礼拝者として私たち本当に招いてくださる、それこそ霊と誠による礼拝を確立なさったのがイエス・キリストなのだということをですね、イスラエルの歴史を振り返りながらそのことを語ろうと最後の結論に至る前に、ステパノは、殺されてしまったわけでありますけれども、そのステパノの、説教をですね、随分長く共に学んでいきました。私たちにとって礼拝とは何か、神様を信じるとは一体どういうことなのか。礼拝こそが主イエス様のもとに礼と誠をもって礼拝を捧げるものとなることこそが私たちにとっての救いなのだということをですね、私たち本当に時間をかけて学んできました。そして今日から新しい段階へ人の働きは進んでいくわけです。また私たちも共に新しい段階に進んでいくものでありたいと心から願っています。今日読んだ最初の部分、読んだところは2つの部分からなっていますね。一つはサウロ、またの名をパウロと言います。サウロというのはユダヤ人の名前で、パウロというのは、ヘレニストとしてのそのギリシャ名を持っていた、ギリシャ名も彼は持っていたわけですね。私が前に行ったことのあるというか、伝道に行ったニューギニアでもですね、大体みんな2つ名前持ってましたね。自分の本当の名前、アランブラックっていうんですけど、アランブラック語の名前と、それから英語の名前と2つ持っていました。まあ、そういう感じでサウロとパウロというのはヘブライ語の名前とギリシャ語の名前であった。まあ、このように考えていただければいいわけです。そしてこのサウロはですね、ステパノを殺すことに賛成していて、そして非常に激しい迫害をクリスチャンたちに対して行った。しかしどうしてパウロはですね、これほどまでの激しい憎しみをこのユダヤ人のクリスチャンたちに対して持っていたのでしょうか。ここまでやらなくてもいいんじゃないかと思うほど非常に激しい思いに取りつかれていました。このステパノとパウロはですね、同じガマリエルというラビ、当時最高のラビと言われた人のところで学んだ仲間同士であったとも言われている。 皆さん、どうしてサウロは、後のパウロはですね、これほどまでにユダヤ人たち、クリスチャンたちを迫害したのでしょうか。私はおそらくこれはパウロがタルソという小アジア、今のトルコですけれども、そこで生まれ育ったということと関係なくはないだろうというふうに思います。言うならば、彼はエルサレム、小さい時からエルサレムで育って、生まれてエルサレムで育って、そしてずっとユダヤの環境の中で、ユダヤ教のその環境の中でですね、大きくなってラビになろうとしている人たちに対する劣等感があったんじゃないかとも思うのです。で、能力的な劣等感ではなくて、自分は外国で生まれて外国育ちのユダヤ人ですね。で、小さい時はずっとそのヘレニズム世界の中でこう育った。で、ある程度大きくなってからエルサレムに行ってラビになるための訓練を受けるわけです。負けてなるものか。ずっと生粋のエルサレムで育った生粋の、ユダヤ人たち、そういう中で自分は負けたくないって気持ちがやっぱりすごくあったんじゃないかなというふうに思います。だから、その律法を守ることにおいても、自分は決して誰にも引けを取らない、そういう人間だったというふうに彼はその書簡の中で言っていますけれども、それはこの律法に関してはもう自分は絶対誰にも負けない、負けたくない。それはエルサレムで生まれエルサレムで育ったラビたちに絶対負けたくない、そういう気持ちがサウロの中にあったに違いない。だからこそ、この新しい礼拝、礼拝者として生きる、誠の礼拝者として生きる道ということ、神殿礼拝主義を否定し、そして律法の精神、神様が律法を与えられたその愛に戻ることを、形を守ることではなくてその愛に戻ることを説いたステパノに対して、彼は非常に激しい憤りを燃やした。自分のアイデンティティ、パウロが確立しようとしていたアイデンティティというのは、それは律法を守ることによってしか得ることができないものであったからに違いない。だから、ステパノの説く主イエスの福音はパウロのアイデンティティを壊すものであった。だから彼はこれほどまでの迫害をするようになったのではないかというふうに思います。しかし、この後パウロは復活のイエス様と出会って、自分の誠のアイデンティティを確立するものは主イエス様なのだということが分かったときに、180度転換した生き方をすることができるようになったわけですね。そして、このパウロは神を知るということについて非常にこう思い違いをしていた。それは知識を得ること、律法の知識を得ること、聖書の知識を得ることによって自分は神に近づくことができるというふうに彼は考えていたわけです。しかし、どんなに律法を守り聖書の知識を積んでも彼の心は満たされなかった。満たされないからさらに精進する、そういう悪循環に陥っていたに違いないと私は思います。先週、私たちの中の兄弟が洗礼を受けられました。その証の中で、知識としては自分はイエス様が、全人類の罪の贖いのために十字架にかかって死んだ、そして蘇ったということは高校生の時からそのことは知っていた。だけど、自分の知識として知っているということと、本当に自分の心でまた体で知るということは違っていたということを先週お話しくださいました。先週は詳しくお話になりませんでしたけれども、 今年の夏8月ぐらいだったと思いますが、礼拝の後にもう本当に震えるようにして私のところにお話に来られてですね、自分は病気があると、そしてその病気のために心が縛られてしまって、薬は飲んでるんだけども薬が全く効かない、そして、そのために仕事も生活ももう本当に何もできない、一歩も前に進めることができないと、祈ってほしいという、そういうお話がありました。で、私はその時に、あなたはイエス様にはあなたを癒すことができると信じますかって聞きました。信じますとおっしゃいました。で、私はイエス様の皆を呼んで、そしてこの兄弟の中にいて、この兄弟を苦しめる悪い霊に向かって出ていくようにイエス様の皆によって命じてお祈りをしました。そしたらその時からその病気が良くなったとメールをくださいました。自分はこれまで知識としてキリスト教を知っていた、しかしイエス様が今も生きて働く神だということを私は今自分の体で体験していますというメールを、私にくださいました。そしてイエス様が自分と共にいてくださる、自分のうちにいてくださるということを日々感じながら生きることができるようになりましたと、そのようにメールをくださったんですね。で、そのメールをいただいて私は、ああ、もう洗礼受けても大丈夫だなというふうに思いました。確信しました。どんなに頭でイエス様が自分のというよりは全人類の罪の贖いを十字架の上で成してくださったということを頭で理解していても、本当にそれが自分のこと、イエス様が自分の頭ではなくてハートで、また体で分かる、そのことが私たち本当に信仰生活を全うしていく上で非常に重要なことであります。頭で了解したことは頭で潰れます。しかし心体で分かったイエス様というのは私たちを本当に支えてくださるということを、私たちはそれを否定することはできません。私の家内がですね、一番最初にイエス様の福音に触れた時もそうでした。まだ聖書を開いたことも見たこともなかった、教会というところ、あるいはキリスト教の集会というところに一度も行ったことはなかった。キリスト教とは一体どういうものなのかということを全く知らなかった。しかし私が大学のゼミの合宿の時に彼女に神は愛であるという話をした時に、体中を全身を温かい毛布ですっぽり包まれる、そういう安心感に包まれたといいます。実はですね、うちの家内はですね、毛布が大好きなんですね。温かい毛布にこう包まれている時に最高の幸福感を感じるっていうふうに前に言ったことありますけれども、その温かい毛布に包まれているそういう安心感というのは本当にイエス様に出会った彼女の信仰告白であったわけです。そのように頭で理解することはもちろん大切です。だけどハートで分かる、体で分かる、このことは本当に大切なことなんです。これがなければクリスチャンとして生活していくことは難しいのです。なぜかというと信仰が考え事になってしまうからです。私たちの信仰を本当に、私たちが信仰者として生きていく、そのために必要なのは考え事の信仰ではなくて、天のお父様、イエス様って 読んだら答えてくださる方を本当に感じながら生きていくことであります。パウロにはそれがなかった。パウロにはそれがなかったから考え事の信仰として、考え事によって自分のアイデンティティを確立しようとして、そして彼はもう英語でビシャスサークルって言うんですけど、なんて言うんだ、悪循環の中に、陥っていった。それが迫害者パウロの心ではなかったかと思います。彼はですね、教会っていうのはこう建物であった、建物の中に入っていって乱暴狼藉を働いたというわけではありません。教会というのはこの当時は建物ありませんでしたから、教会を荒らしたということはそれぞれの家で集まりを持っていた、その家の中に入り込んで礼拝ができないようにしたということです。礼拝をしている中でに踏み込んでいって礼拝を潰していこう、まあ、そういうことをしたわけです。そして家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。その前にですね、その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの地方に散らされたとあります。でその日ですね、ステパノが殉教した日、激しい迫害が起こった。これはもう、リベルテンの街道に属するユダヤ人たちですね。でこれはパウロが属していた教会街道でありますけれども、その人たちが、パウロが主導して激しい迫害を加えたということです。そうするとここにですね、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの地方に散らされた。人たちってのは何人いますか？12人ですよね。だったら12人だけ残ったかというと必ずしもそうではなかったようです。むしろここで散らされていった人たちとそのもともとの仲間の者たちは残ったようですね。で迫害は誰に対して行われたかというと、ギリシャ語を話すユダヤ人たちに対する迫害が激しかったわけです。じゃあステパノがそうでした、またこの後出てくるピリポもそうです。つまりそのエルサレムでもともとユダヤで育ったクリスチャンたちではなくて、地中海世界で育ったギリシャ語を話すユダヤ人たちがその律法の解釈についてより進歩的柔軟な考え方を持っていた。使徒たちとかペテルとかですね、ヨハネとかはこの時まだ神殿にいて礼拝を捧げてるんですね。使徒たちはこの時まだ神殿にいて礼拝を捧げていますから、彼らは神殿礼拝主義に対する批判はしてないし、神殿礼拝主義っていうのは基本的に彼らは保守的に守っている人たちではあったんです。ペテロやヨハネたちはね、だから彼らに対する迫害はなかったんですね。でむしろそのステパノを中心とする新しいそのギリシャ語を話す人たちが神殿礼拝主義をこう否定する、そういう信仰の中に生きていましたから、彼らに対する迫害が非常に激しかった、このように考えられるわけです。そしてパウロはそういう者たちがいないかということをですね、その家の教会でこう礼拝を捧げている中に入っていって、家の礼拝を家で礼拝をしている人たちをこうとっ捕まえてくるわけですね。家で礼拝している人たちは神殿で礼拝してないわけですから、そういう人たちをとっ捕まえてきて牢屋にぶち込むということをやっていた。しかしこのことが思いがけずですね、福音が全世界に広がっていくきっかけとなりました。で散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いたっていう、これどういうことかというとですね、住んでいたエルサレムにもういられなくなる、 ますから、彼らはこう逃げていくわけですね。でそのパウロとその仲間たちが追ってくる、その追っ手が、まあ、ここまでだったら来ないだろうというところまでこう逃げていくわけです。そうするとそこでね、いろんな人に出会いますね。あ、どちらからいらっしゃったんですか。エルサレムから来ました。つい最近までエルサレムに住んでいたんですけども、ちょっとそこに住むことができなくなってこちらに来ました。どういうことがあったんですか。実は私たちはナザレのイエスこそ誠の神である、救い主であるメシアであると信じて、そして生きているんですけれども、迫害が起こってこちらに逃げてきたんですよ。でメシ、そうするとナザレのイエスというのはどういう人だったんですか、まあ、そういうふうな普通の話は、伝道しようと思って伝道したわけじゃないんです。彼らは散らされていったところで、どうして散らされ引っ越してきたのか、どうして逃げているのかということを話すうちに、イエス様のことを自然に伝道しようと思わなくても話す、そういう形で宣教活動に導かれていくということになるわけなんです。例えば私、エノクという名前ですよね。でそうすると大概ですね、初めて会う人は、エノクって珍しい名前ですよね、なんか由来があるんですかって必ず聞きますよ。そうすると私は、あ、実はこれは聖書の人物の名前で、私の父がキリスト教の伝道してました、私もクリスチャンですっていう、そこまでは必ず行きますね、話としては。そこまでは行く。で、まあ、その先まで話が行くかどうかはその状況によりますけれども、つまり一生懸命伝道しようと思わなくても、今自分がある状況がについての質問がやってくる、そういう中で散らされた人たちは御言葉を述べ伝えながら巡り歩くということになったのです。これが新しい段階であったのです。もしステパノが殉教せずにですね、殺されずに、みんながエスレムにとどまっていたら、全世界に福音が広まっていくということはなかった。ステパノが主イエス様の皆のためにですね、殺されてしまったということは本当に痛ましいことであるし、そういうことはない方が良かった。それはその通りです。そんなこと起こらない方が良かった。しかしそういう中でステパノはね、何て言ってるかというと、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言いました。天が開いていたのです。ステパノがイエス様を告白する説教をしているときに天が開いていた。そしてステパノは殺されてしまいましたけれども、その開いていた天からイエス様の御霊が一人一人に、一人一人を伝道に向かわせる導きをお与えになったのであります。私たちはもちろん伝道的に生きていきたいですけれども、必ずしもこう力いっぱいですね、よし伝道に行くぞって言って伝道に行く時だけじゃなくて、今どうしてこういう状況の中にあるんですかというふうに人が質問してくるような、そういう状況の中にあってもイエス様の福音が伝えられていく、そのように神様は私たちを導いてくださる、そのように聖霊が私たちを導いて語らせてくださるということがあるということを、私たちは本当に心に覚えたいと思います。決して喜ばしい状況ではありませんでした。みんな自分の家を捨てて、それこそ夜逃げするように出ていかなければいけなかったわけですから、生活も大変だったとも思うし、パウロとその仲間たちの追っ手を逃げていかなければいけないわけですから、恐れもあった。しかしそういう中で彼らはイエス様を語ることができた、語った。そして彼らはついにアンテオキア、 さらにもっと他のところにですね行って教会を作るようになっていくのです。今私たちの仲間の中にも、また私たちの中にも、どうしてこんな苦しいことがあるんだろうと思うようなことが、そういう中にいる方がいらっしゃるかもしれません。いらっしゃると思います。しかしそういう中にあって、神様私たちを見捨てていないということを、ね、私たちは本当に心に覚えたいのです。散らされた人々は皆御言葉を述べながら巡り歩いたのです。散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。私たちは今自分が幸福感に満ち満ちているから伝道できるというわけではないですね。人から逃げていかなければいけない状況の中でも神様働いてくださる。それが私たちの中に今このように福音としてね伝えられていることを本当に心から感謝したいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、この一年あなたが私たち一人一人と共に歩み、すべての危険から罠から救い出してくださったことを感謝いたします。天のお父様、あなたのしもべステパノが石打ちに会うとき、あなたは神の右に立ちステパノを見ておられました。天から聖霊をステパノに注がれました。あなたと同じ祈りをステパノにお与えになりました。その開いた天からあなたは聖霊を送り、散らされた人々と共に歩み、その痛みの中からあなたご自身が語られました。私たちは弱いものであります。迫害があったら逃げていく、そういうものであります。しかしあなたは私たちと共に歩み、そのような中で私たちと共に語ってくださるということを、今日この聖書の言葉から私たちは学びました。天のお父様、私たちは弱いですが、共に行ってくださるあなたが私たちを通して、また私たちをしのけて語ってくださるということを覚え、天のお父様、このことを心に覚えて歩んでいくことができますよう導いてください。天のお父様、この一年間のさまざまな出来事を今もう一度あなたの前に思い返し、一つ一つの中にいてくださったあなたに感謝を捧げます。どうぞこの祈りの時をお導きください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。